こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと前回前々回と、続いて、まあ、オルカっていうターミナルアプリについて話して、でそのオルカの設置面を使って、まあ、自作アプリで今開発こういうふうにしてますみたいな、話をしたんですけれども、ちょっと今回は、まあ、少し毛色が違うというか、まあどっちかというとこう AI ワークフローとか、まあ、エージェントハーネス的な、話に、まあ、なるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい
はい、まあ具体的にちょっとどういう話したいかみたいなところなんですけれども、もともとね、あのこのポッドキャストの編集ワークフローを、まあ、マストラで作ってたんですよ、
うん、
でそれをワークフローじゃなくて、まあスキルベースに変えたっていうのが近いのかな。まあ、どっちかとこう、なんていう、ちょっと言葉の定義が難しいんやけど、まあ、ハーネスアーキテクチャっていうのが近いのかな。ちょっと。
あ、そうなんだ。そんな感じに変わったってこと、
そう、なんていうんだろう。まあ、多分、ちょっと俺もちゃんと全体像を理解できてるわけじゃないんだけど、まあ、マストラって、まあ、マストラも今は多分あのスーパーバイザーエージェントがいろいろ動的に考えながら、まあ、サブエージェントを呼び出したりとかするみたいな、まあ、ハーネスアーキテクチャに変わっていって、で、変わっていってというかそういう機能も用意されていて、まあ、一方で、まあ、なんかプログラムでこうどっちかというとこうワークフローを、まあある程度もう決定論的に動くワークフローの中で LLM がこう判断だけやっていくみたいな、ものがもともとマストラのまあやつだったかなと思っていて、まあそれをこう AI ワークフローと捉えたときに、まあ AI ワークフローってやるんじゃなくて、ワークフローを区分じゃなくて、なんかそのハーネスアーキテクチャみたいな感じの、まあいわゆるクロードコードがまあスキルを動かしてるみたいな、なんかそういう感じのイメージ近いのかな。まあだからクロードコードも まさに、ハーネスなんですけど、だからなんか僕がこうハーネスアーキテクチャっていう言葉じゃなさそうって感じるのは、クロードコードを作ってるわけじゃない、クロードコードのレイヤーを作ってるわけじゃないで、けど AI ワークフローのレイヤーを作ってるわけでもなくて、なんかその間ぐらいのものをなんか作ってるような感じがあるんですけど、だから基本的にはなんかコーデックス CLI とか、まあ、クロードコードとかオープンコードで、まあ、あの特定のそのある程度定義されたツールとか、なんかワークフローっぽいものとかを、まあ、動かしながら AI が動的に、まあ、そのツールとかを使いながら、まあまあなんかスキル、ただスキルを作ったっていうにはちょっとなんか、なんだろう、スキルよりはちょっと幅は広くそうだなみたいなぐらいのところをやってるっていう感じなんだけど、まあとりあえずマストラの AI ワークフローをやめましたっていう話ができたらいいかなっていうふうに思っています
。はいはい、は
い、っていう
感じ。ああ、なるほどね。まあでもなんとか今聞いて、
うん、
山ちゃんがワークフローでやってたことと、
うん、
まあ、多分その AI エージェントハーネスって、
うん、
呼ぶのかどうか悩んでるところについてちょっと話せそうな気が今しているので。
お、なるほど。
まあ、そもそももともと山ちゃんが今なんでそういう課題を感じていて、まあ、そういったものに移動したかっていうところをまずちょっと聞いてみたいかなって。
あ、そうやね、
うん、
まあ、まず前提として、まあ、マストラでワークフローを組んでた時って、まあ、何をしてたか、 なんでそうしたかというと、まあ、ディープシークの V4 フラッシュとか V4 プロとかみたいな、うん、まあある程度安いモデルを使いながらも、まあ、そこそこ品質のいいワークフローのアウトプットを出せると、まあ、今のこのポッドキャストの編集とかも、まあ、ほぼそれでやりきってるっていうぐらいなんで、まあ、そこそこの精度出るなみたいな確信があって、
うん、
でなので、まあ クロードとかにやらすよりもより決定論的に確実なアウトプット出てくる、かつ、
うんうんうん、
格安で済ませれるっていうところが結構いいなって思って、うんうん、まあ、AI ワークフローをよく組んでいったんですよね、僕は。 業務の効率化という意味で、うんうんうん、けどなんか最近フェーブルとか出てきてなんか違うなって思い始めて
あ、そうなんだ
そうで、フェーブルとか出てくると、なんかフェーブルとかって、まあ、ある程度やってくれるわけじゃん。
うんうんうんうん、
なんか 100% のものをやってくれるわけじゃないじゃん。
うんうんうん、まあね。
で、まあ、特に動画編集とかそういうのになるとね、余計なんやけど、
うんうん、
やっぱそれをやってもらうためには、まあ、いろいろとお膳立てをしないといけないみたいなのがあって。
はい。
そう。だし、なんか最終的には、まあ、あのうちの場合はもう本当に、あの、外部の企業さんから、まあ、受注してなんか動画を編集したりとかすることもあるんで、最終的にはまあ人間のこう精査とか、まあ微調整とかを経て、まあクライアントに納品するみたいなのがまあるので、あの、まあそうするとなんていうんですかね、やっぱある程度その人間側の制御面も必要なわけですよね。
ああ、はいはい、
そう、
人間側の制御面っていうと、
あの動画で言うと、まあ、動画ソフトで読み込めるような形での、なんか最終的に AI からうちに納品されて、でそれをプレミアプロとかで、取り込んで最終的に制御するみたいな、まあ、それがだからソフトウェアを自分たちで作るじゃなくてもいいと思うよ、
うんうんうんうん、
うん、みたいな感じで、こう人間側が最終的にこう、まあ、チェックして微調整して最終的に納品可能なクオリティまで上げていくみたいな作業がやっぱ必要だと思ってて、
うんうん、
うん、でそうした時に、まあ、ワークフローの方が、まあ、良かったんですけど、なんかフェーブル出てきて、まあ、頭が究極的に良くなってくると、
うん、
でそうした時にこの頭が究極的に良くなった可能性を生かしながらも、ある程度こう人間側のこう意図したと、僕側が意図した通りの成果物を作ってもらうみたいな、
うんうんうん、
ガチガチに固めてるとどんだけ頭良くてもそのワンステップのアホでもできる作業をやらすんだったらもったいないなって気になってきたよね。だからなんかこう AI の進化を如実に感じながらも、それをその潜在的な可能性を全然享受できてない感覚がワークフローにおいてはね、
あ
みたいな、
はいはいはいはいはい、
そう、
確かに
っていうのを感じて、で、あの、なのでワークフローには、まあ、全て AI が使うためのツールがあるんで、
うんうん、
それを、まあ、スキルとかうまくこう内部のプロンプトとかで定義していって、まあ、クロードとかコーデックスとか頭のいいモデルが自由自在に動画編集をできるみたいな、なんかそんなものを、まあ、オーケストレーションに近いのか、だからオーマイオープンエージェントとかに近いからオーケストレーションレイヤーに近いのかもしれないね、話してて思ったけど、
はいはいはい、スキルとしてとかなのか、まあプロンプトとかで定義してこういうふうに動けで、今まではワークフローにあった、はいはい、今まではワークフローにあったような、うん、その、うん、AI に実行させるための AI っていうか動画編集とか、うん、ポッドキャスト編集させるためのツール群っていうのは、うん、まあその、うん、そこから呼び出してっていう指示を与えれば、
そうそう、もうそうだし、それ用のその例えばそこからこれをするのはこういうサブエージェントがみたいなとかになってくるから、
うんうんうんうん、
なんかオーケストレーションレイヤー、なんか一個の目的を達成するためのオーケストレーションレイヤーみたいなのに近いかもしれない、考え方としては。
はいはい。まあ、あとは専用のエージェントを作ったみたいな感じなのかなって。
うんうんうん。まあ確かにそれもまあ一つあるかもしれないね。
うんうんうん。
そう、みたいな、なんかだから汎用、共通部品とそのガイダンスみたいなのを分けて、
うん、
でプログラムでの決定論制御はもうやめて、
うんうんうん、
だから文字起こしとかしたいときは文字起こし用のツールを使ってみたいなとかっていう、まあ、結構なんか あれが同じような感じでやってるかもしれないですけど、あの、なんだっけ、ハイパーフレームみたいな名前の、
ああ、
どっかの動画の AI の機能、企業がやってる OSS のやつかな、はい、もう結構近いのかなっていうふうに思うんですけど、なんかそういうのにちょっと作り変えましたっていう感じでです。でこれがなかなか良くてですね、
うんうんうんうん、
うん、あの まあ今までってワークフロー組んでるから、そのコンフィグファイルとか設定してさ、こっちがまあやっぱ決定論的にこう出したいものを、まあ、BGM これとかもそうだしみたいなのを定義した上で実行するみたいな一手間があったんですよ。なんやけど、もうあのクロードコード立てて、これとこれの音源収録したやつだから編集しといてよろしくって終わる。しかも分かんないことがあったりとか、まあ、過去のやつとかクロードだから勝手に見てくれて、なんか過去こんな感じだからタイトルこれでいいかなみたいなのを聞いてくれたりとかして。
あー確かにそういうのもできるよね。
そう、うん、そうそうそうそう。だから今までってタイトルは決定しこっちで決めてて、コマンドを全部決めコマンドに引数で割り当てて実行してたから、まあなんやかんやちょっと手間だったし、なんか他の人が使うっていうのって結構大変だなみたいな感覚があったよね。まあ、特に非エンジニアの人とかが使うってなると結構大変なものだなって思ってたんですけど、
まあ、確かに
それがですね、うん、もうなんかお願い、これとこれ編集してからお願いするだけで、しかもなんか例えばそのモデルが足りないとか ASR のモデルダウンロードできてないとかでも、勝手にダウンロードしてセットアップまでやってくれるみたいな。
はいはいはい、確かに。
だからあのチーム内の違う全然そういうプログラム知識がない人にやってもらったら、勝手にやってたから、勝手にできてたからこれだと思って。
いやでもなんかそのワークフローから、その山ちゃんが言ってた最初、まあハーネス作ってるんじゃないかみたいな話をした時に、うん、なんかワークフローって結構難しいなっていうのは、うん、僕もなんとなくマストラちょっとちょっとしか触ったことないんだけど思って、うん、なんかこれが、ま、難しいところっていうと、まあ、まさにそのモデルの成長があるけど、うん、ワークフローでも固定化されてしまってるから、なんかその可能性を潰してしまうっていうのはあるな、
うんうん、
あともう一個あるなと思ったのが、ちょっとこれ僕の勘違いだったらごめんなさいなんだけど、なんかワークフローって確か、うん、その AI で判断して、その、まあ、ワークフローの分岐を定義するとかもできると思うんだけど、
うん、
内部でその決定論的に実行するものを、うん、結構 AI を使ってワークフローを構築したりすると、このワークフローの仕組みの中にスクリプト書いて、もうなんかもうその中にコードが入ってしまってるみたいなのがあって、
うんうんうん、
でワークフロー、うん、ワークフローっていう作った一個の中に、もう AI と、うん、システムの決定論的なソフトウェアっていうのがもう一個こうまるっとこう入ってパッケージ化されてるみたいな感じの、まあ、ちょっと感覚があって、うんうんうんうん、これだと結構動かしにくくなっていくんだなみたいな。
そうそうそう、動かしづらくなるのよね。
うん、
そうそうそう、なんか多段で、まあそのもちろん多分なんだろう、そのエージェントハーネスというか、そういう中にダイナミックワークフローみたいなワークフローをまあ必殺技かのように組み込むみたいなのは、うん、まああると思うって話は多分なんか前やったと思うんだけど、
うんうんうん
うん、けどやっぱベースは違うのかなみたいな、
うん、
ベースはやっぱそのハーネス、まあ一応 AI にはなんかもともと AI ワークフローで組んでたんだけど、なんかハーネスアーキテクチャの考えみたいな感じでやってって言ったら通じたから、まあハーネスアーキテクチャっていうのである程度間違いではないのかなっていうふうに思ってるんだけど、まあけど今よくよく考えるとオーケストレーションレイヤーなのかなと思いつつ、うん、けど正直なんかそうだな、なんか阿部ちゃんがなんか後でわかるかもって言ってて、なんか自分で今自己解釈して言っちゃって申し訳ないんだけど、なんか、うん、結局クロードコードもやってるのはオーケストレーションレイヤーでもあるし、オープンコードもまあオーケストレーションレイヤーでもあるし、ハーネスレイヤーでもあるから、
うん、
なんかそこってちょっと曖昧なのかな。
うんうん、まあ、ちょっと曖昧ではあるよね。であと、
うん、
そう分かったかもって思ったのが、そのさっき話したワークフローって AI もいるし、システムのパッケージもあるしで、
うんうんうん、
だから割と混在してたのを分離して、システムはシステムとして、山ちゃんがやったことってインターフェース化なのかなみたいな風に思ったんだよね。はいはいはいはい、なんかその、
うんうんうん、
動画を処理するとか、ポッドキャストの編集をするっていうのは、もちろん、うん、その、なんだろうな、システム化とか、まあ、あとはコマンドラインを教えれば、ある程度、まあ、うん、FFmpeg を使って処理するとかって、もちろんできると思うんだけど、でもその中に、やっぱり、うん、山ちゃんがこうしたいみたいな、 いろいろ人間がこうしたいっていうのがあって、
うん、
それは本当はワークフローのそのプログラムの中に例えばステップバイステップで処理の順序として多分書いてあったりしたと思うんだけど、それを AI がある程度呼び出しやすいようなインターフェースで区切ってあげて整理をして、もうワークフローから出したと。でそうすると AI が AI エージェント、例えばそれこそフェイブルが自分でそのインターフェース化されたツールを見て実行できるようになったから、より柔軟性高く、まあ、なんかファイルとか特にタイトルとかは指示しなくても、まあ、タイトルが認識できたら、それをツールに対して、指示を出せば、そのインターフェース化された、まあ、CLI なのか何か分かんないけど、呼び出せば動くっていう状態になったっていうので、なんか AI とそのシステムの部分をちゃんと分離して、結果、ちょっとオーケストレーションっぽく動かせるようになったってことなのかな。
あ、まあまさにそうだね。まあ、ある意味ツールの整備をしたみたいな感じに近くて、あくまでもそれを選ぶのは、まあ、もちろんその、 指示書というかガイダンスはあるんだけど、まあ、スキルベースで見ていくみたいな感じで、だからリポジトリ自体も分けたんよね。なんかその、まあ、ビデオプロダクションツールボックスっていうリポジトリにもういっぱいツールをこう束ねていって、で、まあ、例えばビデオプロダクションポッドキャストとかビデオプロダクションクッキングレッスンとかビデオ、ポッドキャスト、まあ、トラベルみたいなとか、旅動画用とか、料理動画用とか、ポッドキャスト用とかみたいなんで、完全に、だから今、まあ、関連で言うと4リポジトリあるみたいな感じになるんだけど、で、その、まあ、1個のツールボックスを書くとして、まあ、他のやつらは、自分たちが使いたいようにツールをこう、呼び出しながら、うまく動画制作っていうのをやっていくみたいな。
はいはい。
うん、まあこれはなんかちょっとフェーブルと相談しながらなんかモノレポでやった方がいいんじゃないかとか、まあいろいろあったんですけど、まあ一旦なんかこのやり方の方がまあいいのかなっていうところに落ち着いた感じなんですけど、まあこれが本当に正解なのかわかんない。まあだからもしかしたらそのパッケージマネージャーでこうインストールして使うみたいな、まあこの先にはね多分あったりとかすると思うんですけど、
まあ、でもね、これがワークフローだと今まではもう固定化されてたものが、まあ、インターフェースの整理が行われたことによって、まさに AI が、まあ、オーケストレーションなのか、まあ、ハーネスなのかっていうのはいろいろあると思うんだけど、そのツールを認識して自由に呼び出せるようになったから、まあ、ワークフローっていう固定化されない仕組み、まあ、仕組みとして固定化されずに、まあ、自由にツールを使って動画編集とかポッドキャスト編集できるようになったっていうのは結構いい成功体験というか、なんかこれからもワークフローに全てを、なんか今までって僕はワークフローにどんどんこう束ねていった方が AI をなんだコスパよく使えたりとか、それを取り除くとかっていうのができるようになっていくのかな、最初の方は思ってたんだけど、最近のこの AI の発展とかを感じると、なんかむしろツールの整備をして AI に自律的にやってもらうとか、そっちの方がいいって感じるようになっていくのかなって思います。
いや本当にそう思ってるんだけど、でまあ一個問題がありまして、まあ、AI 駆動開発の罠があるんですよね、はいはい、AI にこういうことをお願いするとですね、基本的にプログラム書き方があるんですよあいつら。
ああ確かに
ワークフローに従うんですよあいつらマジで。
そうだね、コードを書くことに特化してるっていうか、まあ訓練されてるっていうところも多分あるし、あと AI エージェントっていう概念自体をあまりよく知らないっていう、 AI 自体がみたいなのありそうだよね。
そうっていうのがあって、まあ、そこがちょっとね、まあ、今後フェーブルがいなくなった、フェーブルはねそういう意味ではこのオーケストレーションというかハーネスアーキテクチャというかをちゃんと理解してて、それっぽくでやってくれるし、エージェント MD とか整備するときもなんかこうなんていうプログラムに寄せたいちゃいたくなるんだけど、プロンプトとかエバルとかでとかなんかこう重要なルールみたいなとかで、寄せれて解決できるものはできるだけそれで解決しようみたいなを書いてくれたって、分かってんじゃんお前みたいな感じの そう、これがね、けどね、フェイブルしかなんかうまく開発してくれる感じがないんですよね。
なんでなのね、カットオフの問題なのか、単純にやっぱり知能として高いかなのか、まあどっちもありそうだけどみたいな、
多分なんかその世の中にある情報、まあ、一回そのなんかベストプラクティスとかもなんかいろいろ調べてもらったんやけど、なんか世の中にある情報がまあ若干多分古くて、やっぱできるだけ決定論的にプログラムに押し込めるものは押し込めた方がいいよねみたいな主張がやっぱ強くて。
まあそうだね。うんうん。それはそうだ、ね、
そう。で、別にそれってまあ確かに正しいんですけど、なんて言うんでしょう。だから判断は LLM、実行はプログラムみたいな言い方をしてるのが結構多くて。そう。けどなんかここの、またこの判断がっていうところもね、また難しいところで、なんか分類とかも決定論でやりたくなっちゃうよね、AI たちが。
ああ、そうだね。なんかデータ数をこうね、いくつか作って、
そう、
勝手にやるみたいな、ね。
判断かな、分類かなみたいなのやっぱ結構、ね。とかもあったりするんで、まあなかなかこう人間的な感覚を持ってるフェイブルとかじゃないと厳しい。
まあ、やっぱあと局所的な最適解を求めがちだからっていうのはありそうだね。なんか将来こういうケースがありそうだからもっと柔軟に作っておきたいんだけどみたいなのがないから、なんかここは、エージェントで不確実性のあるものを対処してもらうとか、なんかここは決定論的になんか突き進めてトークン消費しない方が効率的だみたいなのがなくて、全部その言われたことをプログラムにして仕様化して落とし込んじゃう。
そうだね。なんかだから難しいなって思うんですけど、まあ、結構成功体験としてはもう割といい感じにいったなって思って、なんか正直僕しか使えないなみたいな感覚だったんですよ。これまでの、なんか作った人しか知らんみたいな、設定項目もめっちゃ多いし、だし、なんかそこの内部的な意図みたいなのもあるしみたいな、
あ、そうだね。まあなんかちょっと MCP を作ってる感覚と似てるような気もしてくるかなと思ってて、
まあある意味そのフリー MCP とかもそうかなっていう気はするよね。
なんかそんな気がする、なんか僕も今まで、例えばなんですけど、最近結構良かったなと思ってるのは、なんかこれはまあ決定論的なワークフローなんですけど、なんかテストを書いてもテストをするときに E2E テストをするのにプレイライトを今まで使ってたりしたんですよ。でプレイライト使っててもやっぱりなんかちょっとこうアカウント情報が足りてないとかあって、結構それを再取得したりとか、まあ、なんかいろいろゴニョゴニョしなきゃいけないことが、まあ、やっぱり裏では発生するみたいなのがあって、ワークフロー化は、まあ、その E2E という文脈でのワークフロー化はまあできてるんですけど、まあ、ちょっと柔軟性足りないから、なんかそこに対して、まあ、AI が自立判断できるような仕組みがあったらいいなっていうところと、もう足りない設定とかもうまくできるようになってくれたらいいなと思って、まあ、実はちょっと CLI を新しく作ったりしてたんですよ。コマンドラインインターフェースって言って、そのコマンドラインでコマンドを打てばある程度こういろんな設定ができるみたいな仕組みをしたら、AI が E2E 流しながら詰まったところはコマンドラインインターフェースで再設定して、なんか、ログイン情報が足りてないからアカウント作るのは、なんかわざわざ、ログインのフォームをいろいろゴニョゴニョしなくても、CLI でアカウントだけ作っとけばすぐパスできるみたいなので、なんか柔軟にこう E2E テストをやってくれるみたいな仕組みを作ることができて、まあ、結構なんかそういうツールを整えて AI が解釈してとか、自由に使える場所を与えるのってやっぱ結構今大事なんだな。まあなんかこれが MCP を作ってる感覚とまああんま変わらないなみたいなのはあるんですけど、改めてこ
う
ツールを作って、それがなんか AI がちゃんと解釈しやすい、そして使いやすいっていうところ
が、
まあ結構大事だなって最近。
いやー本当よね、マジでそう思いますよ。まあなんか難しい なんか動画とかみたいに複雑なものとかになるときに、なんか初めからこのハーネスアーキテクチャ前提で今のクオリティの文字起こしとかまでできたのかなみたいなところは、俺のスキル上はちょっとなんか難しいなっていう。だからまあ結局ワークフローから今の形に落ちるしかちょっとなんかできなさそうだったなみたいな印象はあるけど、出てくる課題が、まあ動画制作もね、なんかその動画制作普段してる人にヒアリングしながらみたいな感じでやってるから、まあ、知見があるというよりは自己学習しながらやってるっていう前提があった時に、やっぱなんかぶつかう課題を一個一個、目の前に出た壁を世界中の情報を調べて、ベストな条件でベストな突破方法なんだろうみたいな、こう地続きにやっていくみたいな作り方しか、やっぱそのなんだろう、一番上からこうトップダウンで作ってるわけじゃなくて、なんかボトムアップ的に出てきた課題は全然どんどんどんどんやっていくみたいなスタイルで、スクラムと なんかそういう感じのやり方でやってるから、なんかそれとこのハーネスアーキテクチャの作り方って結構難しい、マージさせるの難しい考え方だなっていうふうに思うよね。なんかその特定のツールを扱いやすいようにしようっていうようなとかだったら、割となんかそういう感覚でやれるような気がするけど、特定のサービスを使いやすいようにするみたいなのと、
まあでもある意味これもしかしたら聞いてる人からするとちょっと残念かもしれないですけど、なんかこう AI を使ったらこう魔法のように何でもできるみたいな感覚よりかは、なんか僕らが感じてる課題感覚としては、まずなんかワークフローとかある程度固定化されたものを使って、ちょっと大変なんですけど、そこを共通項をまとめてこうインターフェース化していくというか、 AI が使いやすいツールに仕上げて最後こうオーケストレーション化するみたいな、やっぱそういうステップの方がなんか僕らも課題とか、まあ、なんかよくある失敗とかよくある課題みたいなのをちゃんと吸い出しながらも、AI がより活用できるなんかワークフローというか、まあ、仕組みを整えられるっていう意味では、なんかこういうなんか遠回りっぽいけどそういうステップがどうしても必要になるんじゃないかなみたいなのは、なんかなんだろうな、気づきというかとしてあるんじゃないかなと思うんですけどね、なんか結構 AI でガツッとやってもらうみたいなのも、まあ、最初ワンプロンプトで頑張ろうみたいなのあってもいいと思うんですけど、なかなかそれだと意外と遠くなってしまうよっていうのもあるっていうのは、なんか知っていただけるといいかなみたいな、今ふと思った。
いやー、まあ、まあまあということで、ちょっとワークフローから脱却してみましたと。で、まあ、意外といい感じなんで、やっぱこっちだな、進むべき方向はみたいなところが見えてきたときに、まあ、今作ってるサービスどういう風に作っていったらいいんだろうなみたいなところはまた悩ましい点があるんですけれども、まあちょっとそんな葛藤を抱えながら、はい、やっておりますという感じのシェアでした。はい、まあ今日はこんな感じかな。
はい
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はもともと AI ワークフローを、まあ、組んでいってたんですけれども、まあ、それを少し、まあ、素にしたというか、まあ、実際のこう実行面と、まあ、制御面を切り分けたみたいな言い方なんですかね、まあ、みたいな感じにしたところ、まあ、思った以上に、まあ、いい感じの成果ができたので、成果が出てきたというところで、まあ、ちょっとした共有となりました。まあ、こんな感じで、まあ、AI 駆動開発であったりとか、まあ、AI ワークフロー、まあ、AI を使った、まあ、効率化みたいなところとかについて、いつも話しているので、ぜひこのポッドキャストを気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。次回も、お楽しみください。バイバイ。